系のストリーム、ポッドキャスト。民族系のストリームは、ウェブ、動画、ラジオ、雑誌で、日本の民族系のや和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組では、そのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として、民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ、民族芸能の魅力に迫っていきます。本日、第56回放送、本日、第57回放送、2012年9月20日収録分です。そして、お届けするのは、東京から西島です。ということで、はい、どうも、皆さんお久しぶりです。2週間ぶりの収録になりましたかね。はい、先週はですね、先週本当は13日に収録予定だったんですが、僕のですね、結婚式が、15日にありまして、ちょっとバタバタしてたので、お休みさせていただきましたということで、まずはね、そのやってきた結婚式のご報告から、させていただきたいかなと思うんですが、僕西島ですね、西島和弘と言いますが、この度ですね、旧姓遠藤遥さんという、方が、まあ僕のパートナーになってくれた方で、まあその遥さんと、結婚式を挙げさせてもらいましたね。9月15日の、青山星のなる木という、レストランでしたけどね。はい、人前式で、人前式で挙げさせてもらって、まあでも入籍自体は、1年前、2011年の、2月22日にしていたんですが、まあ、なかなかね、結婚式するとなる。入籍はまあ二人と家族のことなので、大丈夫なんですけど、なかなかね、結婚式となると大掛かりな準備が必要なので、なかなかできなかったんですが、この度ようやく、結婚式挙げることができました。はい。式自体はね、割とコンパクトな、まあ会場もレストランでしたし、人前式で、まあ、アットホームな雰囲気で、ワイワイとやることができたかなと思います。で、もともと僕とはるかさん、はるかさんが出会ったのが高校の、和太鼓部ということもあって、和太鼓関係のね、向こう、はるかさんの方も、和太鼓をずっと続けて、まあ、最近まで続けていたということで、和太鼓関係の知り合いも、大勢来ましたし、そして、僕が最近お付き合いがある、まあ、民族系の、郷土芸の関係の、方々も、まあ、入り乱れてるのというかですね。あ、そういえば、はるかさんは大学では、狂言もやってたんでね。いろんな芸能をやってる人が、入り乱れての、結婚式と、なったという感じなんですが、二次会もやって、そっちはもう本当に、今回のね、結婚式のコンセプトが、せっかくね、来ていただいた、そんな芸能関係の人々の交流、もしくは、まあ、全く芸能関係ない人でも、こんな不思議な人々が、僕らの周りにいますよっていう紹介も込めて、映像とかもね、まあ僕らの生い立ちの映像も、自分で作ったりして、あと、まあ出会いの映像とか、あと、来てくれたね。まあちょっと、レストランなんでなかなかこう、その場でパッと、その芸能を演じるっていうことはできなかったんですが、映像で、来てくれた方のね、PV みたいなのを作りまして、こんな感じの人が来てますっていうので、皆さん、お互いにね、僕らとだけではなくて横のつながりみたいな形で、交流していただいたのが、まあ非常に良かったかなと。僕がもう長年お世話になっている青森のね、荒間踊りという、まあ、津軽半島の先っぽの、今別町というところから、まあ、新婚の夫婦二人で、来てくれた、田中夫妻という、のもいましたけども、 はい。まあそういう方々をはじめ、名古屋の新見さんも、来ていただきましたし、各地から本当に集まっていただいて、とても、楽しい、結婚式だったなと思います。はい。で、まあ、せっかくなんでね、結婚式って今どうなってんのかみたいな話を、まあ民族芸能にね、全く関係ないわけじゃないですから、していこうかなと思います。ね、お祝い事だったら結構、民族芸能というかね、ことほぎというか、祝福芸に絡んでくる話では、まあ多少あるので、まあ冠婚葬祭、冠婚葬祭の婚だし、まあ、祭りでもまあ、あるかなと思うので、ちょこちょこやっていこうかなと思います。はいはいはい。あ、新見さんからちょっと連絡が、来ましたね。すいません。ちょっと用事なので無理です。すいません。ということで、はい、わかりました。じゃあ、とりあえず僕で頑張っておきます。はい。じゃあまずですね、婚礼とは何かという話。まあ、これ、あ、ソマクマさんが、祝ご結婚、西島ご夫婦の結婚式中継してくれればよかったのに。それもどうなんだという、まあ、若干そういう要望はないことはなかったですけど、まあ、まあ、BGM とかがね、著作権に触れたりもしますし、まあ、お祝い事だから見逃してくれるかな。まあまあ、その場にいる雰囲気と、まあ、ね、郵送中継やるってなると結構その人も確保しないといけないので、まあ、正直そこまで手が回らなかったというのはあります。はい。写真とかは撮ったのでね、Facebook の方には上げてますが、Twitter の方でも、見れるように今度しておきたいかなと思います。はい。あららら。ちょっと待ってください。よ。それでですね、まあじゃあ、結婚式ってそもそもなんだっていうところから、ちょっと改めて考えていきたいかなと思うんですが、はい、まあ、例によって、ヤフーの、百科事典、からちょっと見てみますと、あれ。はい、婚礼というのが出てきまして、結婚を成立させるための儀式。法的には夫婦関係を生じさせ、法律行為を開始させるためのセレモニー。古来結婚式は宗教的儀式とされてきたが、現代では世界のほとんどの国で結婚は単に民事契約としているものの宗教的色彩は色濃く継承されていることです。はい。ということで、まあ、まあ、法律的には、まあ、結婚の始まりを、ね、一緒にすることもあるし、まあ、あと、まあ、結婚した夫婦関係になったっていうことを、みんなに、伝えるセレモニーであって、宗教的な、まあ、拘束というか、宗教的な儀礼にのっとっている場合も現代でも多いという、まあ、そういう話ですね。なんかユーストがおかしいかな。ですね。はい。で、まあ、歴史についてはですね、我が国においては、奈良時代より、古い時代の記録にも、妻どいのものと称して、男性から意中の、女性に品物などを送ったり、結婚の時は、桃取りの机代のものといって、女性側が多くの、飲食物で新郎、新婿、新しい婿を歓迎するといったことが行われたとあると。まあ、通い婚でしたからね、奈良時代とか。ただし、結婚式らしい儀式の芽生えは平安時代からで、未開用の餅と呼ばれるものからだろうと、その頃の結婚は当人同士の恋愛から始まるのが一般的で、 もうさすがに、平安時代ですね。恋愛結婚の方が盛んで。で、ほとんどの場合、男が女の家へ毎晩通っていくとか泊まり込んでしまうなどして、夫婦関係を発生させた。はい。まあ、結婚を認めるのはまず女性の親で、女性側の親であり、結婚式も、女性側の家で挙げたと。まあ、これがだんだん形式化されて、初めて夜を共にすることを二枕と称して、まあ、新しい枕と書いて、二枕と称して、三日間密かに通い続けて、妻方が婿を認める式をするようになったと。婿はこの時初めて公然と姿を女性の両親に、などに見せることから、この式を露見。すごいな。露見、ところあらばしと呼んだ。この儀式のハイライトが夫婦で餅を食べることであり、これを三日夜の餅または、三日の餅と称したのであると。つまり、平安時代の結婚式は、婿取り婚であったということで、まあ、いわゆる通い婚とかっていうのが、これに当たるわけですね。はい。しかし、三日夜餅っていうのは面白いですね。まあ、今で言うまさに、ウェディングケーキの役割を果たしているとも、言えますね。一緒に、まあ、お餅を食べる。まあ、夫婦初めての共同作業じゃないですけど、平安時代の、まあ、貴族、はこういう形で、祝言を、していた。で、まあ、この時特徴的だったのは、まあ、男性の側は、まあ、ふらふらしててというかですね、妻側の家に、まあ、忍んでいって、それを、妻の家に認めてもらって、妻の家で、まあ、まあ、結婚式をするっていうのが、まあ、奈良時代の、まあ、貴族の間では行われていたということです。はい。で、ちなみにですね、1993年の、皇太子成人殿下と、雅子妃、の結婚式にも、この三日夜餅の儀があったのは興味深い。うんぬんと。書いてあります。はい。で、で、今日に見られる嫁入りによって婚姻が成立し、生活も向こう側、でされる場合が多い嫁取り式の婚姻の発生は、鎌倉時代に遡ると。まあ、平安時代の次ですね。これは武家の誕生によって生み出されたもので、父親の権利、父権家族制度の成熟に伴って、定着していったものだということですね。まあ、貴族社会から武家社会になって、まあ、父権、パターナリスティックな、ものになって、いったと。封建社会、組織が確立すると、小笠原流、よく聞きますね。ね、礼儀作法の、小笠原流や伊勢流など、儀礼の流派まで誕生したと。武家社会の嫁入り、結婚はやがて他の階級社会にも浸透していき、現代に至っているのであると。うん、武家から発生して、まあ、農家とか商家にも、伝わっていったということですね。しかし、父権家族制の、衰えとともに、この嫁入り結婚式も、嫁入り式婚姻も現在では大きく変わってしまった。結婚によって、向こう型、嫁型のいずれでもない新しく独立した生活をするという傾向である。この方が今や常識と言っていいだろう。すでに嫁入り式の婚姻は壊滅期になっているのであると。まあ確かに、僕とはるかさんの方も、結婚も、二人で生活をスタートするっていうのが、多かったですね。どちらの家に入るでもなく、二人の生活をスタートすると。あ、ちょっとね、面白いのは、僕の親も、はるかさんの親もですね、母方の家に住んでいるというのがちょっと面白いっちゃ面白くてですね、僕は両親大分の出身で、父親が、大分県の臼杵市、母親が、大分県の別府市出身なんですが、僕は、別府市、で育ちました。まあ、父親と母親、結婚して、母親の方の家に来て、 で、まあ、僕が生まれるということに、なってますし、あと、はるかさんの方も、両親とも、両親結婚して、母方の三鷹の方、まあ、今住んでるのも三鷹なんですが、そっちの方に来て、で、僕とはるかさんも、今住んでるのは、もともとはるかさんの実家、だったところに今住んでますので、まあ、どちらかというと、はるかさん側の、女性の、まあ、両親側の家と関係が深いということで、なぜかこうね、母系家族というかですね、そんな、形になってます。はい。まあ、たまたまなんですけど、ちょっと面白かったので、はい。うん。で、ですね、続きを読みますと、日本の結婚式は欧米諸国とは異なり、あまり信仰に関わりを持たないのが、特色であると。当人たちの宗教や思想と関係なく、神式、仏式、キリスト教式など、単なる形式に過ぎない形を取るのは、昔から多くの地域で神が司る宗教的儀礼とされてきた概念の遺産であろうか。昨今では結婚式よりも、その後の披露宴に重点が置かれている。で、派手になる傾向が強く、特に都会の結婚式場は、木をてらうほど奇抜なアイデアを、暗出し、商品としているところもあると。まあ、これは、この百科事典が書かれた時期もありますからね。例えば、ゴンドラに乗って登場するみたいな。まあ、それはバブル期の、イケイケの結婚式という感じですけども、はい、そんな、まあ、確かにそうですね。まあ、宗教的儀式としての結婚式が、あるんですが、まあ、それは本当にセレモニーで、メインはいかにこう披露宴をね、楽しくするかという、ところに多くの人が置かれているんではないでしょうか。はい。で、無論、向こう方の家で、挙式を、および披露宴を行うところも数多くあるが、まあ、だから、家での結婚式ですね。昔はね、こっちの、昔の、農家とか、まあ、村での結婚式とかは、こっちの方が多くて、まあ、それこそ三日三晩ね、応対しないといけなかったみたいな、結婚式をやって、順番に挨拶に来て、それにお酒を振る舞って、まあ、お祝いの話聞いてっていう。で、結婚式がね、終わるまで、こう、旦那の顔もね、見えなかった、みたいな話がよく、昔の人に話聞くと出てきたりもしますけど、はい、まあお見合いで、まあ家族がそのお見合いでっていうか、まあ家族がもう結婚を決めて、でそれで家で結婚式あげてみたいな形式だと、まあこういう家で結婚式っていう形になりますね。で、まあ、そういうところも、まあ、ないことは今ないんですが、式場や宴会場のあるホテル、会館、神社、寺院、専門の結婚式場を利用するケースの方が、まあ、現在は圧倒的に多いと。この場合は、両家が式場に集まって挙式をするので、出会い結婚式という言葉も、生まれているということで、まあ、まあ、正直ね、今本当にこのブライダルビジネスというのはもう、まあ、バブル期を経て、まあ、もともとね、いわゆるその、家で結婚式をやるためには、まあ、結婚式そのものが非常に人手がいるものだと、いろんな、それこそ、前のね、新見さんの話にもあった、その祭りをやるには、いろんな地域資源を、活用しないと、例えば、出汁を、一つ作るにしても、いろんな人の力、まあ、それ地域の大工さんであり、まあ、なんかね、木材を扱う人であり、あるいは、交通、事情に詳しい、顔が聞く顔役、町内の顔役みたいな人がいて、初めてこう祭りが、滞りなく、再興されていく。まあ、あるいはね、お囃子一つにしても作る人がいて、うんぬんかんぬんっていう、いろんなこう地域資源、いろんな人たちの集まりや、あるいは協力を得て祭りが一つ、できていくわけなんですが、まあ、都会とかに、出たりとかですね、まあ、今みたいな各家族で普段暮らしていて、昔からの知り合い、例えば親戚とかとも付き合いが、まあ、そこまでない というふうになると、まあ今その結婚式を、差配してくれる、切り盛りしてくれるような、人材、リソースが、僕らの手元にないわけですね。まあ、たとえ、まあ協力してくれる人が多少いたとしても、それにこう、任せっきりにするのはちょっと気が引けるというかですね、丸投げしてしまうのはちょっと、申し訳ないので、という、まあ、こともあって、それを、まあ、一手に引き受けるのが、今の結婚式プランナーの方だったり、まあ、ブライダルビジネス、だったわけですね。で、まあ、で、だんだん、こう、結婚のね、ご祝儀っていうのも、どんどん大きくなってきますし、ブライダルビジネスのその、まあ、結婚式の料金も、上がっていったりするわけなんですが、まあ、最近はね、必ずしもその上昇志向だけじゃなくて、一昔前には、地味婚っていう、まあ、家族だけで挙げる、結婚式という、まあ、地味婚ブームというのもありましたし、あと、まあ、最近だとですね、スマコン、スマートコンの略ですかね。っていう、まあ、会費制でも黒字になるような、まあそんな結婚式。まあ、飲み会とか宴会にプラスして結婚式的な、セレモニーがついたという、まあそういう、非常に格安の結婚式サービスもついてきたりし、出てきたりしていてですね。結婚式、非常に多様化してるんですが、結婚式の種類というのを解説してる、サイトがあったので、ちょっと、まあ見ながらちょっと考えていこうかなと思います。はい、はい。はい。で、挙式スタイル、まあ僕らは、人前式、人前式、この、来場してくれた、出席してくれた人に、結婚を承認してもらうという、まあそういうスタイルだったんですけど、まあいろんな式のスタイルがあって、それぞれに歴史があるということで、ちょっと読んでいきたいなと思います。はい。神前式、神前式ですね。まあ、神社とかでやる、結婚式ですが、神前式、はですね、まあ、神前結婚式は大昔から長く続いているセレモニーだと思っている人が多いようですが、まあ、実は明治時代に行われたセレモニーで、まあ、100年ぐらいの歴史しかありませんと。明治33年皇太子であった後の大正天皇が、九条節子妃と、宮中の検所で、挙式されたのが始まりとされていますと。まあだからその明治の末に始まったというのが、まあ、この神前式、神前結婚式だということですね。で、日本の婚姻は家と家との結びつきを重視したので、親族のみが列席し、各土地の氏神に縁結びを感謝、報告し、新夫婦の円満と子孫、繁栄を祈願しました。で、最近は、ホテルや結婚式場に祀られている神前での式が多く、行われていますと。式自体は、神社も、式場、ホテルの神殿とも、式自体は神社も、式場、ホテルの神殿も同じです。その式次第には、それぞれに意味がありますということで、まあ、結婚式、神殿の結婚式も、まあ、ある意味その、結婚式っていうスタイル、まあ、西洋からのスタイルが入ってきたのを受けて、まあ、日本式のスタイルを整えたという、まあ、近代になってね、そういう結婚式という、ものを改めてする時の、まあ、一つ神社が対応した景色が、まあ、この神前式だったという感じですかね。はい。まあ、まあ、昔は本当にね、自分の家で、あげるのが一般的でしたし、今でもね、沖縄とか行くと、もしかしたら、自分家にね、あげてみんなでこうね、カチャーシーとか踊りながらこうね、祝うみたいなことをやっているのかな？いたらちょっと行ってみたいけど、まあ、まあ、そんな、自宅での結婚式というのは一般的だったですが、まあ、明治末になって、こういう神社での結婚式というのも出てきたという感じですね。はい。で、ちょっとマイナーですが、 仏前、仏様の前であるお寺での結婚式がありますね。で、仏前結婚式が、現在のような形式として確立されたのは明治時代末より古いと言われています。仏教では結婚は縁によるものと考えられていますと。その縁に感謝し、二人の結びつきを、仏と先祖に報告するとともに、仏様の願いにかなう結婚式をすることを誓います。通常は二人のご縁に深い、どちらかの、檀家のお寺で、行いますと。式次第は、宗派や地方のしきたりによって違いますということで、仏教式の結婚式というのも、明治時代ぐらいから始まっていると。これはあんまり僕も、詳しく知らないんですけどね、もし、どなたかね、仏前結婚式、お寺での結婚式、挙げられたという方、あるいはその、列席されたという方がいらっしゃったら、どんな感じだったのかっていうのをぜひ教えてほしいですね。はい。やっぱりその、日本においても、宗教的なね、承認を伴う結婚式というのが、明治時代以降盛んに行われていたということですね。で、それで、一般的なそのキリスト教式の結婚式。セレモニーの 60% が、キリスト教の結婚式ということで。現在、でも、半分以上の人が、キリスト教式で結婚式を挙げると。やっぱウェディングドレスが着れるっていうのがでかいですかね。今でも比率どうなんだろうな。この当時と比べて、半分ぐらいの人が、キリスト教式で挙げると。で、キリスト教は大きく分けて、カトリックとプロテスタントの二つの宗派があります。で、カトリックは戒律が厳しく、信者以外の結婚式は原則として行っていません。プロテスタントは布教の一端として、未信者の結婚式も受け入れて、くれていますと。キリスト教式では多くの人に参列してもらって、祝福を受け、二人の幸せを祈りますということで。列席する人の、ちょっとね、違いとかも出てくるということですね。神前式や仏前式っていうのはやっぱり、普段からね、付き合いがある人だったり、家族が中心になったりするということですが、神前式、仏前式の場合は、披露宴からね、多く人を呼ぶということもあるのかなという気がしますが、キリスト教式では最初から多くの人を受け入れてやっているということですね。はい。で、人前式、人前式ですね。で、人前式は宗教に関係なく参加者全員の前で結婚の意思を表明、二人の誓いを聞いていただきます。参列者は結婚の立ち会い人であり承認者です。宗教職もなく、場所もどこでもでき、特に決められた儀式も、式次第もないスタイルで、自由に二人らしさを表現できるということで、最近人気が高くなってきています。ということで、僕の、結婚式もこの、人前式、人前式スタイルで、行いました。はい。式というかですね、披露宴やったの、もう、式やったのも同じ会場で、ブライダルウェディング、ブライダルじゃない、同じことだ。レストランウェディングということでね、レストランでも気軽にできるというので、人前式選んだっていうのと、別にね、宗教職なくてもいいかなと、思って、この式にしました。はい。で、確かに、いろいろ、縛りはないので、自由で、どういう形で、僕らの場合を行ったかというとですね、まず、新郎新婦の入場があって、その後、結婚指輪の交換かながあって、で、結婚証明書へのサインがあります。それはお互い二人の名前を二人でその結婚証明書のその、内容を読んで、でもこの証明書の文は事前に二人で考えた文面なんです。 まあ、これからも、まあ、二人で楽しく、やっていく夫婦であることを誓います、みたいなことを、まあ、もうちょっとアレンジして書いた、二人が考えたその文面のやつを、会場で改めて読み上げて、で、列席してくれた皆さんに、拍手で承認をもらって、OK だったら、サインを書いて、で、で、改めて、みんなに見せて、二人の結婚がここに成立したことを、誓うということで、まあ、本来ね、結婚式っていうのは、それまで他人だった二人が、まあ、家族っていう、まあ、一つの、大きな、こう、転換、人間関係が一つ、チェンジするっていう、まあ、それを公に認めるっていうので、まあ、かつてはね、宗教的な権威が強い、時は、ね、宗教的なその、やり方にのっとって、まあ、厳粛に行うことで、まあ、一つ拘束力というかですね、その新しい、まあ、ふわふわした関係をそこでカチッと定着させるみたいな意味があったかと思うんですが、それが、今では、まあ、僕らの場合は、割と、まあ、ね、お互いにどんどん知り合いが増えていって、二人の、まあ、知り合いの人に今改めて結婚して夫婦生活を始めますということを報告することで、承認をもらうし、まあ、それにおいて、まあ、お互いに責任というかですね、覚悟もバシッと決まるみたいな、まあ、そういう、意味付けになってますね。はい。で、まあ、この人前結婚式、そういう、ラフな感じというかですね、まあ、これも別に、結婚証明書とか指輪の交換とかなくても本当に全然、OK なのが人前式で、まあ、現代に本当に合ってる。まあ、最近はね、お葬式も人前、人前で、行う、お葬式というのも増えてますが、まあ、そういう要請もあってということかと思います。はい。で、まあ、この人前結婚式、厳粛にね、行おうとすれば行えます。はい。それがシビルウェディングというやつでして、で、これはですね、今までの司式者、まあ、式を司る人不在の人前式とは違い、シビルウェディングミニスターが厳粛に格調高く司式を務めます。そして法律上の婚姻の成立を第一義と考え、結婚式の前にあらかじめ役所に婚姻届を提出し、その長が、その長が発行する、婚姻届、受理証明書の交付を受け、列席者全員が立ち会い人となる結婚式の中で披露し、婚姻の成立を宣言するセレモニーです。シビルウェディングは宗教によらない式なので、場所やスタイルは選びませんということで。まあ、これアメリカで、広まって、最近、よくやられているということで、まあ、ある意味ね、夫婦、という、契約関係になるという、まあ、法律の規定というのを重く受け止めようじゃないかみたいな形で行われるのが、まあ、厳粛に行う人前式としてシビルウェディングがあると。で、まあ、この他にね、海外で、挙式をするというのもあって、これは、はるかさん、が、以前友達がハワイで結婚式をやるというのでね、ちょうど震災あった直後で大変だったんですけど、行ってきてそのハワイで、まあ本当に近しい人たちだけを呼んで挙式をするということで、まあ新婚旅行を兼ねて海外での挙式を行うという方や、せっかくだから家族や友達と一緒に、海外で挙式を行うという人とか、まあいろんな理由で海外挙式は、年々増加しているということで、で、まあ、ただ、形式には囚われずに開放的な雰囲気で、という、まあ、いろんなね、めんどくさいこととかね、費用がかかったりするんですが、まあ、とても開放的な、形で結婚式を、行えるというので人気ということですね。はい。まあ、この場合はですね、 海外挙式を行った場合は、この結婚式とは別に、1.5 次会という、要は日本で行う披露宴という、まあ、1.5 次会って不思議な言葉なんですけどね。披露宴が、まあ、結婚式の一次会、まあ、飲み食いをするという一次会なんですが、海外では、海外で挙式をして、で、まあ、海外で一次会はしたんですが、日本では初めてのお披露目っていうことで 1.5 次会っていうのを会費制とかで安く行うみたいな、結構その 1.5 次会を、うまく使ってる、なんていうのかな、式場、も最近増えてまして、結構見ると、1.5 次会用のプランが組んであったりします。海外挙式行わない人でも、レストランウェディングに近い形とか、まあ、会費制でね、気軽に結婚式やろうっていうのは、1.5 次会スタイルで、まあ、海外挙式なしの 1.5 次会スタイルっていうのはなんか不思議な感じもするんですが、そういうスタイルで、やろうっていう人も結構増えています。で、結婚式の二次会っていうのも最近、多く行われています。まあ、出席されてる人とかはもう分かってるよっていう感じかもしれませんが、披露宴っていうのはまあ割とかっつりした、友達じゃない、親戚とかですね、お世話になった先生とかですね、上司とか、まあそういうかっつりした人たちをね、かっつりしたって言うと変ですけど、ちゃんとね、筋を通して、しっかりとね、ご報告しないといけないという人を披露宴で呼んで、二次会では、友達を呼ぶ。で、二次会は、会費制にして、まあ、だからご祝儀じゃなくて、まあ、安く済ませようということで、会費制にして、行うみたいなスタイルも結構、今、盛んに行われています。ちなみに、僕らの結婚式は、まあ、結婚式と披露宴同じ会場でやって、二次会も、その後同じ会場で、やってました。やりました。ということで。はい。まあ、そんな感じの結婚式でした。スマクマさん、結婚式、日本各地で祝い歌もいろいろ違ってくるんでしょうね。長持ち歌とか。確かに。結婚式で歌披露するっていうのもありますし、まあ、あとその、祝いに何かね、一芸をやるっていう文化も、違いますし、その、歌もなんか、単に祝い歌だけじゃなくて、なんか そこで歌わないといけないしきたりがある何かみたいなのがあったりとか、まあ、あとなんだろう、嫁を、こう、盗みに、行くみたいな、いうの。それ日本でもあると思うんだけどな。海外ではね、よくではないですけど、向こうがその、嫁をこう、嫁取りということで、その、向こうの新婦側の家族から嫁をなんとかこう、強奪っていうかですね。まあ、戦ってなんとかこう、連れてくるみたいな、まあ、儀式を割とガチでやってたりとか、まあ、まあ、本当に儀式的にやってたりするっていうところもありますし、あとはなんかあるかな。まあ、結婚式も本当にその、晴れの祝いの場なので、まあ、面白くね、面白いというか、まあ、様々な儀式なり、あるいは引き出物とか、何を食べるとかね、どういう式次第が入ってくるかっていうのも、それこそね、民族学の対象になってくるところかなと思います。はいはいはい。これでですね、僕が、まあ、まずびっくりしたのがですね、まあ、結婚式、っていうのも、まあ、準備するの非常に大変で、びっくりしたのがですね、まあ、結婚式やるとなったら、まあ、会場選びから、今、やんないといけなくて、まあ、その会場選びもね、 3、4箇所じゃ少なくて、まあ少なくとも5、6箇所は見とかないといけなくて、みたいな話があったり、まあ試食してこれは美味しいなとか、あ、場所によってはね、ブライダルフェアで行くと、うまくクーポンを使うと、フルコースがね、タダで試食できたりするという、なかなかお得な、ところもあったので、もしね、これから、結婚式しようとか、まあ、結婚式する予定なくてもちょっとね、リッチな食事を食べるデートをしたいという方いらっしゃったら、ブライダルフェア、利用すると結構ね、いいかなと思いますが、はい、まあ、そうやって、式場を選んだら、式の日取りを、決めて、誰に、来てもらうか、一次会誰に、一次会というか、式に誰に来てもらうか、二次会に誰に来てもらうか、で、ドレスどれにするのかとか、お色直しあるのかとか、席札とか、招待状とかの印刷会社とかはどうするのとか、お花、会場に飾るお花はどうするのかとか、ブーケどうするのとか、ブートニアどうするのとか、とにかくね、いっぱいあるんですよ、決めることが。非常にね、決めることが多いです。はい。で、中でもまあ、最近、特に進化してるっていうか、あ、こんなに、ちゃんとしないといけないのかと、びっくりしたのがですね、皆様へ、お祝いの品というか、お礼の品ですね、を、引き出物、引き菓子、そしてプチギフトというの。この3つを最低選ばないといけなくてですね。まあ、プチギフトは特に二次会でも使うので、2種類選ばないといけなくて。で、それぞれ何かというとですね、引き出物、っていうのが、まあ、もともとの。まあ、これはね、一般的だと思うんですが、ほい。で、引き出物とは、お祝いのお裾分けと感謝の意を込めて、披露宴の列席者へ送る品物のことを言いますと、披露宴が終わった後、ゲストに引き菓子と一緒に持ち帰っていただきます。金額は引き出物引き書きし合わせて、4000円から6000円程度が多く、引き菓子を含めて2、3品が一般的ですと。で、夫婦には合わせて一組で構いません。昔は割れ物など縁起が悪いものは避けられていましたが、近年では、特に、気にすることがなく、自由に選ぶ、傾向があるようです。地方独特の引き出物の風習もがあるので、事前に両家に相談しておいた方がいいでしょう。そして引き出物はキスになるように選ばれることが多く、これは奇数が割り切れない数字であることから、二人の仲が決して割れないようにするという縁起も、縁起を担いだものです。で、ゲストが欲しいものを自由に選べるカタログギフトも、人気があります。親族、上司、友人と、ゲスト別に、内容を分けてももちろんいいのですが、引き出物はお土産なので、金額は同額程度にのものを選ぶようにしましょう。で、この引き出物の由来なんですが、平安時代に、遡りますと、で、当時、招待したお客様にお土産として馬を送るという習慣がありました。馬は庭に引き出してから送られたため、後に引き出すという言葉が、物を送るという意味として、使用されるようになりました。そこから、大切な人への贈り物を引き出物というようになったとされます。また、引きは長く続く、長引くという縁起のいい言葉でもありますという。ことがあるんですが、まあ正直この平安時代からっていうのはまあさっきの結婚式の編成を見てもかなり怪しいところがありますが、まあ近年はね、まあご祝儀、がね、だいたい3万円とか結構高額になってますから、それを手ぶらで返すのはまずいんだろうというので、まあお土産の意味を込めて、引き出物を出すという、まあね、昔は、みんなに一礼して何かこう、あげるというのが多かったです。うん。例えば、なんだろう。二人の、顔がプリントされたお皿とかね。本当にそんなんあげてたのかいなっていう、まあ、実用性も謎なお皿がありましたが、最近はそれこそ本当にカタログギフトが多くてですね。カタログギフトっていうのは、まあ、大体、その金額に合わせた まあ、4,000円の商品がずらーっとなってて、後で持って帰って、それぞれ列席者が好きなものを選んで、その商品と交換するみたいな、そういう、ものですけど、そのカタログギフトのカタログがあったりして、その中からじゃあどのカタログを選ぶんだっていうのを選ぶっていう、もうわけがわかんないことになってるんですが、まあ、そのカタログギフト、を、今回は、皆さんにあげました。まあなんかこれもなんか本当にねあのブライダル業界の策略に乗ってるんじゃないのかとかっていう疑心暗鬼にも、囚われてしまうんですが、まあそういう、まあ引き出物というのがまあ一つ、選ばないといけないという。で、引き菓子というのもあるんだというのは、これは引き出物ぐらいは、僕もさすがに知ってましたが、引き菓子というのは初めてこの結婚式いざやるという時に知りました。で、これは引き出物と一緒に、ゲストに送るお菓子のことで、引き菓子は結婚式に出席したゲストへの家族へのお土産としての、要素も強くてですね、バームクーヘンや紅白饅頭など洋菓子、和菓子でもカート。引くという言葉には、送る、配るという意味があり、また長引くなど、まあ、末長く続いて縁起がいいと。で、金額は1000円から1500円の、日持ちの良いものを選ぶということです。はい。まあ、そんな、引き菓子というのもあるし、あとプチギフトですね。最近盛んなこのプチギフト、ですが、これは何かというとですね、引き出物とは別にお色直し入場時のキャンドルサービスの際や、結婚披露宴終了後のゲストのお見送り二次会後などに新郎新婦から感謝の気持ちを込めてゲストに手渡しで送る小さなプレゼントのことで、プチギフトの内容も多様化しており、それぞれに様々な由来がありますと。ドラジェには、幸福、子孫、繁栄、豊潤、スプーンには、幸せをすくい取る、箸は幸せの箸渡し、紅茶には、幸い茶と書いて紅茶うんぬんかんぬんということで、で、まあ、こういった、特別な感謝の意味を込めたり、ゲストとのコミュニケーションが取れるため、最近では定番になりつつありますと。予算は300円から500円程度。渡すときは新郎がギフトを入ったカゴを持ち、新婦が一つずつに感謝の言葉を添えて渡しましょうということで、このプチギフトというのも、まあ僕は衝撃的だったんですが、これは何、どういうタイミングで渡すかというとですね、まあ式がすべてこう無事に終わりましたと。お開きですって言った時に、最初新郎新婦がその会場から出ていくと、みんなの拍手で、見送られながら出て行った後に、新郎新婦がその、出口に先回りして、で、その会場のお客さん、列席された方々のお見送りを、すると。で、その時に、一人一人に、まあ、お土産を渡すっていうのが、プチギフトで、まあ、ギフトそのものに意味が、強くあるというよりは、どちらかというと、その、文中にもあったコミュニケーション、ね、列席された人たちに、まあ、最後ね、ありがとうございましたという、まあ、感謝の意味を込めて、最後にね、一人ずつ、声をかけられるというので、盛んに行われているという、ことでした。はい。まあ、これ見ていってもですね、まあ、わかるのが、まあ、祝儀、ご祝儀と、まあ、引き出物や引き菓子の交換や、あるいは、交換というか、送り合いですね。難しい言葉で言うと、贈与の関係とか、まあ、プチギフトとかっていうのは、まあ、ある意味、その、お互いの関係、列席者と、あと、実際、新郎新婦の仲を取り持つような、まあ、コミュニケーションのツールとして、まあ、役立っているという、のが、まあ、わかります。はい。まあ、それにはね、多分に最近の結婚式のブライダル、ビジネス事情というのも、絡んではきますが、まあ、こういう形でテーマになっていくっていうのは、やっぱり、いろんな人がね、それはいいなと思ってやっていくっていうのも当然あるかなと思うんで、正直ね、プチギフト舐めてましたけど、やっぱり最後にね、お見送り単にするんじゃなくて、ありがとうございますっていうので、何か物を渡しながらね、話をするっていうのは割とスムーズに、送り出しができるというかですね、コミュニケーションも自然な形で取れるので、 意外と重宝します。はい。あ、ちなみにですね、僕らの式では、ウェディングケーキ、はなくてですね、あ、それは二次会に回してですね、披露宴では、普通に、タキシードにドレスだったんですが、鏡割りをしまして、はい、まあ、二人ともお酒好きということで、洋装で鏡割りをしまして、で、それの、あ、それは静岡の花の舞というお酒で、まあ、ちょっと花祭りとも若干関係がないことはない、花の舞というね、お酒で、鏡割りをし、鏡開きをしてですね、皆さんに、試着にしてね、マスに、こう、お酒をついであげるというサービスを、したりしましたが、まあ、キャンドルサービスの代わりですね。はい。お酌で、皆さんに、お酒をつぐという、夫婦のサービスもしましたが、まあ、それに合わせて、プチギフトは、梅干しにしました。はい。お酒飲んだら、まあ、ね、梅干しとか、が、いいだろうということで、まあ、二日酔いの後にでも食べてくれという意味を込めて、プチギフトにしたりしました。はい。という感じで、まあ、そんな結婚式事情が、今あるということですね。まあ、本当に、この、今は、結婚式っていうのは、まあ、準備の段階は、新郎新婦とプラス、まあ、結婚式プランナーの、この3人を中心として、事前に準備していくわけなんですが、まあ、業者さん、プランナーの後ろには、まあ、専門の業者さん、準備のスタッフっていうのが、まあ、ついてるんで、昔から比べれば、結婚式のその、気の使い方とか準備とかっていうのは、多少は楽になってはいるんですが、まあ、その回お金を払ってやってもらうっていうのもあるんですが、結構やっぱりね、いざこだわり出すと、こだわり出すっていうか、まあ、感謝の気持ちを少しでもね、伝えようっていうふうに、なっていくと、まあ、夫婦で準備を、していくことになるので、結構、その夫婦で、準備を重ねていくということがですね、大変だったりするということも、多くある、あります。はい。というのを、実感しました。で、まあね、普段僕らが見せていただいているその、冠婚葬祭の祭の方ですね、祭りの方も、やっぱりこう、いろんな本当に人が動くっていうのは、本当にいろんな確認は必要だし、いろんな気の使い方しないといけないし、あそこを建てたらここを建てなきゃみたいな。まあ、それでも僕の結婚式とか全然大したことないと思うんですよ。みんなね、気使わなくてもいいというか、とてもフレンドリーな方々なので、そこまでね、余計な気を使わなくてもよかったので、非常に良かったんですが、まあ、気にし始めるとね、本当に大変だなと思うのです。普段ね、僕らが何気なく見させていただいて、何気なくっていうわけでもないですけど、まあ、見させていただいている祭りでも、こういった苦労、祭りを、まあ、中心的に運営する、保存会の皆さんとかね、地域の方々の苦労とかっていうのは、並々ならぬものがあるんだろうな、というのを、結婚式をやることで、こう、切にというかですね、肌感覚としてというかですね、その一端を、感じたという、まあそういう、ことでした。はい。結婚式トーク、随分長くなりましたが、こんな感じで行いました。結婚式はね、今日、ちょっとお休みしてしまった、新見さん、名古屋の新見さんも二次会に来てくださって、笛吹いてくださったりですね、全日本郷土芸能協会の小岩さんや、西田さんの、お囃子とか獅子踊りの映像を流してね、に盛況を博したりとかね、いろんな横のつながりがね、出てきたのは非常に面白かったなと。まあ、やってよかった結婚式でしたということでした。はい。それでですね、はい。で、結婚式の一週間前、9月9日にはですね、民族系のストリーム in 愛知和太鼓からの挑戦状というのを、新見さんいや、まあ、あと、ガマイケさん。あと、今回出演してくれたのは、堀江さんと、あと、松田さんという方なんですが、このメンバーで、やってきました。はい、これは名古屋のね、自治媒ポータルの、ガマイケさんという方が、のご実家の、朝善寺という、 お寺で、去年もやったイベントなんですが、今年はね、和太鼓からの挑戦状ということで、まあ和太鼓と民族系の微妙な関係にある二つの、ジャンルについてね、和太鼓邦楽演奏集団、ダカントの、まあプロの和太鼓集団の、ダカントの、メンバーである堀江さんと、まああと、まあ僕も、まあ和太鼓部出身で民族系のに今関わってるということで、まあ結構、和太鼓ってどうなのよみたいなところを、厳しくついたつもりですけど、実際非常に盛り上がるトークイベントになりまして、まあ結構プロレスというかですね、お互いの意見をぶつけ合わせながら、和太鼓ってなんだろうねみたいな、和太鼓のスタンスってなんだろうねっていう話をしていきました。で、これは本当に盛り上がって、ツイッター上でも、いや、和太鼓って、日本の伝統芸能なのか、それとも新しい文化なのかっていうので、もやもやもやもやしてる人が結構いたので、まあ、それに一石を投じることができたかなという、内容になっております。はい。こちらの方もね、最近はユーストリームの放送が簡単に YouTube に投稿できるようになったので、YouTube から見ることができるようになってますので、もしよければね、民族系のストリームのサイトから見てみてください。よろしくお願いします。そして、それを結婚式の一週間前の日曜日にやったかと思いきや、名古屋でそれをやったかと思いきや、どれだっけ、あった。水曜日、9月12日かなの、水曜日、結婚式前の水曜日に、郷土芸能ストリームビデオライブを、やってきました。こちらは、まあ、プレゼンターが僕になって、小さな町の郷土芸能密着レポート、秋田県の梅内駒踊り、三匹姉妹、やっこまいということで、この前ね、この夏に、お邪魔してきた、梅内の駒踊りについての、レポートを、まあ、がっつり、してきました。で、これも結構、会場、直前の告知だったんですけど、関心ある方が会場にいらしてですね、非常に盛り上がりました。こちらも、YouTube に動画アップロードしていますので、もしね、興味ある方いらっしゃいましたら、見てみてください。よろしくお願いします。はい。でですね、この後の、民族系の関係のイベントなんですが、結構ね、僕の周りで、行くのが多いっていうのが、この週末、9月23、24に、大槌、まあ、震災で被害に遭った、大槌町、で、お土祭りというお祭りが、これは、小土神社の例大祭なのかな。まあ、まあ、復興をね、一つ大きな、テーマというかですね、まあ、みんなで、お土の皆さんで作った、そのお祭りであり、いろんな芸能も、そこで行われるということで、まあ、東北の岩手の安倍武さんとか、あと、全日本郷土芸能の協会の小岩さんとかね、いろんな方々がそこに顔を出して見ていくということで、僕もちょっと誘われたんですけど、まあ、祭り下の秋号がですね、今、現在非常に、まあ、結婚式もあったということで、バタバタしておりまして、ちょっと10月1日には間に合わないかなっていうスケジュールなので、今回はちょっとね、残念ながら、パスすることになってしまったんですが、もし興味ある方、ぜひ、足を運んでみてはどうでしょうか。はい、大槌のお祭り、ですね。この週末です。はい、ということで、今日は、まあ、結婚式スペシャルということで、非常に個人的な話になっちゃって申し訳なかったんですがね。もし結婚式でこんな芸能見たよとか、こういう芸能は結婚式でやるらしいよみたいなことあれば、教えてください。お願いします。はい。あ、例えば、アラマ、僕がお邪魔してるその、今別町のアラマ踊りとかもですね、一番多いのは、 1年間の、講演活動の中で一番まあ多いのは、結婚式で、あげると。結婚式のアトラクションとして呼ばれることが非常に多いそうです。はい。で、まあ、それは、一つは、向こうのね、青森の結婚式というのが、非常に人数が多い、結婚式というのが、背景にあるそうです。はい。この前話を聞いたらですね、とにかく親族の数が非常に尋常じゃないぐらい多いし、みんな来るということで、350人とか普通に挙げても300人以上、親族なり何なりが集まってくる、そうなので、そういった中でまあそのみんなを楽しませるアトラクションとして今芸能、まあ、アラマとかが呼ばれることが結構あって、喜ばれてね、結構お金も出してくる、ご祝儀も出してくれるという、話があって、まあ、そういう、芸能と結婚式の関係というのも、最近続いているようです。ということで、エンディングいきたいと思います。民族系のストリームは、皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や、今後取り上げてほしい民族系の山太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。サイトの方では、取材した民族系の動画や取材記、あるいは民族系の関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストやメールマガジン、また、日本の祭り応援マガジン、祭り下なども、掲載、販売しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。他にも広告の募集やイベントの生中継サービスなども行っておりますのでよろしくお願いいたしますということでした。はい、まあ、結婚式の方、非常に個人的な話になってしまいましたが、無事に、挙げることができました。で、名古屋から来たね、新見さんが、結婚式の二次会で、笛を吹いてくださったりとかですね、名古屋の例の熱高倉の、お囃子の笛をね、聞いてくださったり、非常に、皆さんのね、僕らだけじゃなくて、みんなが楽しい式に、なって、とても良かったなと、しみじみ思います。はい、また、これからもどうぞ、西島和弘というかですね、まあ、水系のストリームなりなんなり、この辺まるっと、よろしくお願いします。ということで今日の放送終わります。どうもありがとうございました。